主イエスキリストの御名を祈ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、十日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった人の期待して願いを持っていきましょう。皆さんの祈りを感謝します。先週はですね、パウロ秋元牧師を九州にお迎えして覚醒会を迎えました。私も車で一緒にこう同行していたんですけども、本当にですね、たくさんの恵みが与えられました。運転のためにもですね、お祈りしていただいたんですけれども、湯布院からですね、通行止めになって今もいると思うんですけれども、祈っていただいてですね、よかったなと思いました。湯布院から火入れっていうんですかね、肘ですか、肘っていうところまでが通行止めなんですけれども、でその高速に乗っていくその空港まで向かう道 その高速のところまでこう行くんですが、ここから乗れないんですね。ここに肘っていうところにこうインターがないの でここまで行かないといけないんですけど、ここはまたですね、すんごい山道で、そこに住んでる人に聞かれたら怒られちゃうかもしれないですけど、こんな感じでですね、上がっていって、でなんかちょっと途中でイザヤして不安になってしまうんですけども、そういうところでした。でも本当に思い出によって守られてですね、無事に空港に迎えに行くことができて、あとはスムーズにですね、行ってくることができました。大分と北九州もつながったんですね。とてもなんかスムーズに片側車線ですけども、本当にこう行くことはですねできました。で今回はすごくですね、たくさんの祝福があったんですけど、一つはですね、熊本でですね、集会が持ってたことだったんですね。ご存知のとおり、熊本市内はもう全ての施設が、避難所になっていたり、天井がこう大きい施設がこう落ちていてですね、使えなかったりとか、そういうことで正解に使う場所がなかったんですけども、今回その玉名というところですね、場所を取っていただいてですね、でそこで正解を持つことができました。ですごくですね、被災して行かれて、いろんな大変な状況の中にあられる方が多いんですけども、車で乗り合わせてですね、正解に皆さん来られていて、そこなんかこう、本当にこう、熊の高だとまた無事な姿をこうまた再び会えてですね、こう、すごく、感動しましたし、いろんなお話を聞くことができてですね、感謝でした。で、フェイスブックに言っておられましたけど、第1回目はこう横揺れでですね、震度7の時ですね、で味噌汁もこぼれたとか、こうすごかったそうなんですけど、2回目はですね、これ真夜中だったんですけど、その最初横揺れだったんですけど、そのうちこう縦に見始めて、こう地面をこう持ち上がってくるそうですね。でその前に地鳴りがするなんて地鳴りがするんですね。音がすごいするんだそうです。そしてこう下からこうぐーっと持ち上がってくる、縦揺れが始まっていって、もうそれはこう生きたポチはしなかったって言ってましたね。で私は足が短いんだけど、逃げ足が速いとか言ってですね、奥さんとか甥子さんを知らないうちにもなんか気が付いたら家の外に出てたとか言ってですね、パートの外に出てたとか言ってましたけど、本当になんて言うんでしょうか、入り口が下がったらもうですね、もう逃げられなかったというふうにですね、言っておりました。ある方はですね、こう、物がどんどんどんどん家の中に倒れてきてしまって動けなかったんですけど、ちょうど自分のところだけがこう物が倒れてこなくて、守られた。であとは全部もう大変な状況だったっていうことを聞いたりとか、本当にこう主の守りっていうかですね、いろんな方々の話を聞くことができました。ある方はいつも2階に寝てたんですけど、その日だけ1階に寝ていて助かったとかですね、いろんな話をすることができました。また ずっと祈っていた方で、職場 の方がですね、この地震を通してですね、本当にこう、神様を求めるようになって、そしてこの聖火に来られてですね、神様を信じられたという方がおられたんですね。そういう方がおられたりとか、あと教会に離れている方で戻ってくる方がおられたりとか、そういういろんなことが始まっているということをですね、話してくださいました。本当にですね、熊本で集会を持っていたって本当に素晴らしい恵みだなと思います。その日夜は福岡の集会だったんですけど、ものすごい土砂降りでですね、 でこれやっぱり帰るかなと思うぐらいですね、このなんか災害が起こるんじゃないかっていうぐらいすごい土砂降りだったんですね。もう2時間もびっちり降ってましたですね。それでこれ大変だなと思ってたんですけども、ちょっと祈ってたんですね。そしたらレイシャ牧師も祈っていて、レイシャ牧師は何て祈ってたのかというと、その日はなんかこう親戚どの人か忘れましたけど、その、この支援に来てくださる方がいて、そしてそのバーベキューをですね計画していたそうなんですね。でも教会の人たちもみんな呼んでですね、みんなで食べれるようにっていうふうにこうしてたそうなんですけど、この大雨でですね、もうこれはダメだろうっていうことでですね諦めていたんですけど、でもレイシャ牧師ももしこれがやんだら奇跡で私はあなたを信じますっていうふうに祈ってたらですね、本当にその雨が正解が終わる時になったら急に止んできてですね、でその後もできたっていう、そのお話もちょっと昨日電話いただいたんですけど、それ感動して、でもちょっと仕事中でちょっと全部お話聞けなくてですね、話したんですけど、本当にですねそのようにしてこう祈りが応えられたっていうですね、すごいびっくりしておられました。本当にこう困難の中にあるという、こう逆にこう神様のですね働きっていうのが顕著になってきてるなっていうことをですね思わされました。また福岡の聖火はですね、もう映像がアップされているので、音声もアップされて聞いていただきたいと思います。すごくですねパウロ牧師を通してたくさんのメッセージが与えられて、本当にですね祝福されました。で、またこの中でもお話ししたいと思う、メッセージの中でもお話ししたいと思います。そして、長崎に4日に聖火に行ったんですけれども、福岡でもですねその雨が上がったから来れたっていうかと思ってですね、本当に祈りがですね応えられたなっていうふうにですね思います。でそして4日には賛美大会、Jゴスペルコンテスト九州予選がですねあったんですけども、皆さん守られてですね、ちょっと重大とかありましたけど、そして熊本の方々もですね本当に来ることができて、一緒に賛美がすることができたとてもですね感動的でありました。で28チームでいてですね、大人はですね、で子供が2、小学生が2で、ヤングが2で、全部で32チームだったんですけども、1時半から行われまして、ずっと行われてですね、とても祝福された時になりました。で、今回福岡教会の佐々木福岡氏が司会をですね、されて、あと、長崎教会の木原祈ちゃんと一緒にですね、司会されたんですけども、その司会もとても祝福されてですね、お祈りを感謝します。で、多くの方々、新しい方とかですね、残しの方も来ておられたみたいです。で、そして、よかったんですね。で、福岡ジェイゴスペルクラブ、とてもみんな臨場があってですね、本当に涙が出てきたとかですね、すごく感動したって言ってくださる方が多くてですね、本当に感謝でした。で、私は審査の方をしてたんで、なんか、一応冷静にこう見てはいたんですけども、本当にですね、各チーム良かったですし、福岡ジェイゴスペルクラブ、とても良かったです。そして、今回はミラクルっていうですね、北九州 の、 若い方のチームがですね、優勝しまして、このミラクルがまず白馬に出場が決まりました。そして、その次が、ルミエールですね、イサラエルルミエールとか、山里ゴスペルクラブとかFF とか続きまして、でこの中で温泉 の、 審査があって、そして時点の全国からまた選ばれていくんですけど、おそらく90はまだ何チームか出れるんじゃないかなと思うんですけど、ぜひお祈りください。今度白馬にまた向かっていきます。で、本当に賛美の中にも神様、さっきニューさんが天国ってこういうところじゃないかと思うって言われましたけど、本当にたくさんの恵みがですね、ラピタイトになったなというふうに思います。感謝します。でですね、それとは今月ですね、またチラシを作っていただいてるくださったんですけど、5月29日ですね、今月の末の最終日曜日、また重ねる君にコンサートがあります。素敵なチラシができてます。ぜひ他の方とも用いてですね、ぜひ誘っていっていただきたいと思います。で、5月また25日に子ども病院でですねコンサートを行います。水曜日になりますけども、ぜひお願いください。またもし参加できる方があったら、ぜひ参加していっていただきたいと思います。子どもたちのですね、午後にですね、子どもたちに向けて賛美をしますので、ぜひ覚えておいてください。 あとですね、群れ全体の方では作曲賞が決まったんですね、優秀作曲賞とか作詞賞とかですね決まりまして、であと発表されました。ですからグランプリとか総合は、ダビデ・マイダーさんでいろんな曲がこうですね、さっき歌った白馬とかいろんな曲が入っていただきましたけども、ぜひまたそれを見といていただきたいと思います。そして、4週がもう募集が始まってますので、重なり引きですね、さらに皆さんの中からでもからもまた祈って、一週間の方どんどんですね応募していっていただきたいと思います。でさらにリバイバルで用いられていく歌がこれからさらにこう世に一般でですね歌われる歌がたくさん出てくるんじゃないかなと思いますので、一緒に期待してですね行きたいと思います。これからCM ソングとかですね、いろんなところにこう重ね引きがこうどんどん用いられていくと思います。英語音楽に使われたりとかいろんなところで用いられていくようになると思いますので、ぜひ取っていただいてます。そのうちですね、リバイバル始まってきたらきっとスーパーでですねかかっていると思いますので、完全に見てですね、そういう風になっていくと思いますので、ぜひ夢を超えてですね作詞作曲のためにもですね取り出していきたいと思います。でですね、見越し新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。このシリアのことが載っていますけれども、それから、東京海洋政府からですね、関西の地区予選のことも載っています。それからですね、九州ではこのルミエールのことが載っていますね、違うルミエールですね、北陸の方ですね、失礼します。それとですね、明石面で不登校から牧師へっていう題で、吉田美奈牧師ですね、不登校で苦し1年半苦しんで時期がありましたけど、その中から神様を益にしてくださって素晴らしい恵みを与えてくださったっていうですね、証が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと先週の続きですね、文化面では映画3つですね、3作品ですね、ワール祈りの力と復活と天国からの奇跡ですねの紹介が載っています。命の方がその磯川さんという方ですね、言ってますけども紹介がされていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。100円でも利益が出たら企画が継続してもらえるということで、去年ですね、天国は本当にあるとか、神は死んだのかとか、映画を通して4万何人何千人の方が見ていて興行収入があったので、また今回もですね、これができるようになったということなんですけど、ぜひいろんな方が誘って、5月28日から始まりますので、いろいろ誘っていただきたいと思います。3本で3000円でという素晴らしい件なんですけども、1セットで1人が3作品を見ることもできれば、3人で行って復活を全員で1回見るということもできるということなんですね。ですからとにかくその 3つっていうのをこう3人でいっぺんに行くこともできるということなので、とても使いやすい件だと思いますので、用いていっていただきたいと思います。沖縄とか福岡、あと神戸、大阪、名古屋、横浜、東京、仙台、北海道ですね。東京は渋谷でちっちゃい映画館だって言ってますね。私よく映画館のこと知らないですけど、中洲太陽って大きい方なんですか、小さい方なんですか。
いくつかいろんなお部屋があるので、外国人さんが入ってるのは小さい部屋です。太陽自体は割と
大きい方ですね。ありがとうございます。ですからそういうところでやりますので、ぜひですね誘っていっていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれどもですね、一言まだ震災で、被害の中におられる方もおられますので、そのためにお願いしていきたいと思います。成子副市長代表でお願いします。天の父
様、すでにもう
30
日を経過していますけれども、また余震が続き、またいろんな困難の中におられる方がたくさんいらっしゃいます。神様どうぞ、イエス様どうぞ、この長期化する中においても、どうぞ今現に、厳しい状況の中におられる被災されたお一人一人、またご年配の方、病気の方、また小さなお子さんを持っていらっしゃる方、お一人一人の上に 特別な種の御恵みと守りを与えてください。また支援活動に入っていらっしゃる方々、またこのご自分が被災者でありながらもこの救助活動などされている方々の上にも特別の御恵みと守りを与え、イエス様どうかこの病気が発生したり、またこのこれからの悩みに関して必要な助けがこの遅れることなく入るように助けを与えてください。また同時にこの被災地でこの被災された教会の上にも特別な御恵みを注ぎ、主がこのことを許しなられた背後にある神様の真の素晴らしいご計画がなされるように、イエス様、実際的なこの、この家などの回復とともにこの朽ちることのない永遠の命を持つことができるように、神様が特別に守りを与え救いを与えてください。そしてまた豊かにこの教会の一つ一つを用い、クリスチャンの一人を用いてくださることもお願いいたします。
アメン。イエス様、本当にそういうことをお願いいたします。一人一人クリスチャンの方々を用いてくださり、また復興は速やかになされていきますように、願うこの余震がさらに収まって完全に収まっていきますようにお願いいたします。また大分の方々も見てください。私たちも、地震や災害が来る環境の中にありますけれども、どうぞ、いろんな備えが人々に与えられていますように、またこの命を失ったり家を失ったりする人がないように守ってください。どうぞ私たちもその中でこの今 の, この状況の中で心をなしていくことができるように助けに導いてください。この他の特に教会を強めてくださり導いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りをお願いいたします。感謝します。ですね、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、使徒がローマ人の手紙の一章のところをですね、読んでいただきました。今ちょっとずつ進んでいるんですけれども、ローマ人の手紙っていうのはとても大事な、こう聖書の中でも大事な部分なんですね。そしてでもちょっと特徴があって、その、パウロがですね、開拓した教会でもなく、パウロの弟子たちが作った教会でもないんですね。で本当に今特殊な、そういう方々に向けて書かれているんですけども、すごく福音の中心的なことを、大事なことをですね、そのローマの人たちにこうパウロは語っていっているわけなんですね。なので、そのことを覚えつつですね、見ていきたいと思います。で今日は5節から7節を読んでいただきました。もう一度5節をお読みいたします。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の中心をもたらすためです。でパウロはキリストによってこの恵みと使徒の務めを受けましたっていうふうにですね、言います。自分がなったというのって、イエス様によってそうやって召されたということをですね、特に言っているんですね。で、恵みによってということをですね、言っています。で、パウロ自身がですね、クリスチャンを迫害して、そして死にまで至らしめていった、たくさんの人たちを迫害していった人であったんですけど、180度変えられたんですね。本当に自分の罪が分かって、そして、悔い改めて救われて、そしてそれだけじゃなくて、それを伝える人と変えられていったということなんですね。で、恵みっていうのはですね、本当にこう神様、私たちに恵みというのを与えてくださっています。で恵みというのは受ける資格がないものが受けるですね、不当な仕組みというんでしょうか、それがそうであるということなんですね。秋元牧師の本にベニヤミン君の誕生日のことが書かれてましたけども、ベニヤミン君の子供の頃ですね、誕生日でプレゼントをもらうっていうことになったら、ヨハネ君はですね、僕にはないのって言ってきたそうなんですね。長男のヨハネ君はもちろん誕生日ではないからプレゼントないんですけども、なぜかこの時ですね、敵対いつも喧嘩しているベニ君がヨハネ君にもプレゼントあげてって言ったそうなんですね。それで買うことになって買いに行ったら、ベニヤミン君と三男のヨセフ君はこのビニールの刀でですね、100円のやつだったんですけど、ヨハネ君はなんと2000円のおもちゃを買ってもらったそうなんですね。で、ヨハネ君は何の資格もないのに、この不当な祝福を受けてるわけなんですね。恵みを受けて、で恵みっていうのはそういうもんだっていうことなんですね。私たちが何の資格もないのに、 神様から この一方的な恵みによって、それを受けることができるようになったということですね。もちろんこれはイエス様のことを言っているわけですけども、十字架で、私たちの罪の身代わりになってくださって、この罪を私たちの罪を許してくださって、そして永遠の命、復活して永遠の命を私たちにこの与えてくださったわけですね。でそれは私たちは神様の怒りを買っているものであって、そして私たちは滅びるしかないものだったんですね。でもその私たちを神様が愛して、神様のご計画を ご計画によって私たちはこうやって救われてきたわけなんですね。もちろん皆さんですね、救われるためにですね、なんか、伝道した人がいて、そしてそれを聞いて私皆さん信じて救われてきたと思うんですね。で、まあ、自分の意思で信じられたと思うんですね。で、まあ、ある方は努力をしてですね、信じなさいと言われて信じた方もおられると思うんですけども誰かが伝道してくれて救われたわけなんですけども、でそして自分の意思でそれを信じて救われたんですけど、でもその救いという門を入って、そこ後ろ振り返ると選びって書かれていてですね、神様は実は私たちを選んでいってくださった、恵みによって私たちはその、導かれてきたんだということが分かるわけなんですね。そしてパウロはまさにその恵みによって救われて、そして使徒の務めですね、を受けることになったんですね。で使徒っていうのはペテロとかそういう十二使徒の他にもパウロとかですね、バンナマとかそのいろんな使徒がいる、使徒の人たちを通して神様が働きをしているっていうことをですね、ここで言っているわけです。そしてですから恵みというのはですね、この神様の愛を私たちに表しているものであり、それを私たちがこう受けているということを覚えていきたいと思います。ちょっと一箇所ですね、開いていきたいと思うんですけど、今日のディボーションの箇所ですね、第一コリントの13章のところですね、お読みください。コリント人への手紙の第1の13章ですね、4節から見ていきたいというふうに思います。第一コリントのコリントビデオの手紙第1の13章の4節から愛について書かれています。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の習と続いていくんですけども、ここに愛ということが書かれていて、この愛というところにこう私たちの例えばコスダとか自分のを当てはめるとよく分かると思うんですけど、コスダは寛容であり、コスダは親切ですとか、なんかこう、自分を当てはめてみるとこうなんかこう、なんか穴があったら入りたいみたいになってくるんですね。で人は本当にこれに当てはまらないわけですね。で神様だけがこの愛を持って、アガペって言いますけど、無償の愛を持って私たちを愛してくれたんです。相手が能力があるから、相手に何か良いことがあるから、相手が正しいから、相手が美しいから、何かあなたが相手が何かこう、この良いものがあるから愛するんじゃなくて、ただその一方的に自分を犠牲にしてその相手を愛する愛が本当の愛であり、神様の愛なんですね。でその愛を持って私たち一人一人もこの愛を持って神様に愛されているんですね。すごいなと思いますけども、だから私たちは恵みによって救われることができたんですね。その神様の愛があるからですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。あとでその神様中心ということをお話ししますけども、ですから私たちはこのなんかこう財布を落とすと、なんか悪いことがあると、もう神様から見捨てられたとかですね、神様の自分を愛してないとこう思っちゃいますし、なんかいいことがあると、ああ私は神様に愛されてるとかね、祈りが答えられると、ああ神様に愛されてると思うわけですね。 でも もちろん、神様は祈りにも応えてくださるんですけれども、神様の愛というのはこう変わることがないんですね。そして神様の愛というのは完全なんですね。私たちにだから分からないことがあります。どうして神様がいるのに、例えば地震なら地震とかですね、神様がいるのにどうしてこんなことが許されるんだろうかとかですね、私の問題はどうしてなかなか解決しないんだろうかとか、私たちに分からないことというのもあります。でも皆さんですね、御言葉が正しいんですね。で、私たちはその神様は愛のことであって、何一つ私たちに悪いことをしない方であるということをですね、それどころか無償の愛を持って私たちを愛し続けてくださっている方であるということをですね、本当に覚えていただきたいと思います。で、それをこう体験していくのはこう信仰を用いることによってなんですけども、まずその神様は愛の方であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、ちょっと戻りますけども、ローマ人の手紙ですね、そして5節ですね。私たちは恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。で、パウロはこの人の務めというのを受けたんですけれども、異邦人のところに行って福音を伝えなさいというこの使命ですね、それを受けたんですけど、それはあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためであるということですね。ですから、信仰というのは、従うということを含みます。で、皆さんも誰かを愛したらその人に、特に男性と女性の関係だったら、その夫と妻の関係だったら、愛したら従いたいと思う、それがこうその愛の関係であるんですね。で、私たちがこう信仰が増してくれば増してくるほど神様に従いたいと思っていくわけですね。で、それを信仰の従順をもたらすためにパウロは働いているわけです。でもその中心はその何のためにあるのかというと、皆のためにって書かれているんですね。で、皆さん人が救われることはすごく重要なことで、最も重要なことですし、私たちが助けたり助けられたりすることもすごく重要なことなんですけど、その何のためかというと、皆のためって書いてあるんですね。まあ、ユダヤ的な表現なんですけども、その皆っていうのは、名前っていうのは直接その人を表すものなので、イエス・キリスト、神様のためにそれをしているということなんですね。で、多くの宗教はその、人が中心なんですね。人、もちろん人が祝福され、人が守られ、人が助けられ、人が救い出されることはとても大事なことなんですけども、でもその人を作られ、その全てをこのつながっておられる、支配しておられるこう神様を、私たちは信じ、神様を崇めるというのがですね、キリスト教であり、私たちが信じている神様なんですね。で、ですからここが決定的に違うんですね。人中心なのか神中心なのかってことですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。秋元牧師は学生の頃でしょうかね、その、遠藤周作の本を読んで、で、あの本はちょっと神学的にいろいろ問題があるというふうに言われていますけど、それはちょっと置いといてですね、その書き方がですね、いろんな宗教は人中心なのに対して、その遠藤周作が書いてる神っていうのは、その神中心のですね、描かれるものだってことが気づいて、で、神様がいるならばこれかもしれないってですね、人じゃなくて、この遠藤周作が言っている神、この神、イエス・キリストが本当の神じゃないかと思っていまして、そこからこうなんかこう弓道が始まっていったということを言ってますね。で、そこが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、神様、その私たちを救い、私たちを祝福させるのは神様なんですけど、その神様を私たちは崇め、神様を褒めたたえ、神の栄光が現れることがですね、中心であるということをですね、まず覚えていただきたいと思います。ですから、どんな時も賛美し感謝するということを私たちはしてるんですけど、それは知らず知らずにしてこう神様を崇めていることになるわけですよね。だから賛美するというのはすごく重要なんですね。本来私たちに与えているその中心的なことだからなんですね。で、そのことを覚えていただきたいと思います。で、神中心であるということをですね、はっきりとここでパウロは言ってるんですね。そして、 6節、あなた方もそれらの、人々の中にあって、あ、そしてですね、ちょっと飛ばしてしまったんですが、その信仰の従順っていうのは、つまりその信仰を、神様のことを信じるときに、そしてそれを信じるとは従うということをこう含むんですけれども、従うときにその神様のその実質というのが表されていくわけです。だから従順が大切なんだということを言ってるんですね。で、さっきニューさんが読んでくださいましたけれども、今回パウロの牧師がこの箇所からですね、マタイの6章の34節、だから明日のための心配無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日に十分ありますというこの御言葉から語られたんですね。そして心配するなって聖書は神様は言ってるってことなんですね。でなぜかというと、それは神様は私たちのことを心配してくださり、また神様を備えてくださる方なんですね。ただその前の節で、その神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればとあるので、私たちはこう主に従うということをですね、中心にするときに、経済、これは中心の経済的なことを言ってますけど、中心はですね、経済的なことに関しても、またもっと広げて言うならば、病気とか人生のさまざまなことに関しても、守られるということなんですね。心配しなくていいということなんです。でもちろん私たちは人間なので、そのたび何か起こるために心配したり動揺したりするんですけど、それを神様のところに持っていってですね、そして神様に、私たちはでも神様は何て言ってるのかっていうことを聞いて従っていくときに、神様はその技をなされるということですね。今度皆さんお祈りください。5月ですね、この児童養護施設、郡山にできてるですね、アーモンド枝ですけども、スタッフが行ってですね、認可を受けようとしてですね、で5月に認可を受けられないと、もう1年も多分かかる、次の年になっちゃうそうなんです。だからぜひ5月ですね、認可を受けて、もう本当にこの夏とかには子どもたちを受け取れるようにですね、祈っていただきたいと思うんですけども、もう建物ができてもうスタッフも来てるわけですね。すごいなと思うんですけども、最初言葉しか、神の言葉しかなかったんですね。そしてある時、その大企業のですね、世界的な大企業の方が半分出すって言ってくださってですね、でもそれも秋元牧師は本当に安心してですね、ああよかったと思ってですね、これでもう大丈夫と思ったそうですけど、後からやっぱ重荷がないって言われてしまってですね、で結局そのなしになったんですね。この大企業の方といろんな面で助けてくださって、今まで助けてくださってるんですけど、そのことに関してはですね、重荷がないって言われてしまったんですね。その時僕愕然としたんですけど、その感謝していく中で、神様はっきりとその誰かに、また何かにこう当てにするんじゃなくて、神様だけを当てにしろ、神様だけに頼るってことをですね、主は導かれたんですね、語られたんですね。そして歩んでいく中で、本当にこう経済満たされ、土地が与えられ、家が、建物が建ち、そしてスタッフが与えられて、そして今ここに至っているわけなんですね。で神の言葉ってすごいなと思うんですね。そして私たちが、もちろん個人の事例を施設の働きも、お金が大丈夫なのかとか、運営していけるのかとかですね、本当に貧乏教会でですね、そんなお金どこにもないってみんな思うわけなんですけど、でも本当に主が語られたことはこのようにこう成就していっています。でいろいろ私たちも心配するんですが、でも心配しなくていいって神様は言ってるんですね。それは主が共におられて、そして私たちが主に従っているならば、主が戦ってくださる、主が備えてくださる、主が与えてくださるということをですね、超えていきたいと思います。なので信仰の従順というのは、実は本当に私たちの祝福となっているということをですね、超えていただきたいと思います。 ですから秋元氏もちょっと腰が悪くしておられてですね、でもメッセージに座ったりされてましたけど、なんかこう、でもそのこともですね、手術になるかもしれないとかもおっしゃってましたけども、でもいずれにしても神様は良きのために働いてるってことを、体験的にもう、確信してるわけですね。もう何度も何度もそういうことを通ってきてですね、最初は信仰なんですけど、なんかこう体験となっていってですね、で今確かにこれから大きなことが起こる 前に来てるってことをすごく言っておられましたけども、私たちもその、自分に問題が許されるときに、その問題の解決だけじゃなくて、神様はそこに持っている計画があるということをですね、 覚えていきたいと思います。でそれが神様最善をなしておられるということをですね、覚えていただきたいと思うんですね。でそれが私たちの信仰の従順というのはその祝福のもとであるということを覚えていただきたいと思います。そしてちょっとごめんします。6節からあなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいる全ての神に愛されている人々を召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方の上にありますように。でパウロはここで召されたっていうふうにこう言ってるんですけども、つまりあなた方もそうだって言ってるんですけども、召されたっていうことは自分でなったっていうことじゃないですね。神様がそのようにこう召し出したということをですね、召し出した方がいてそうなったんだっていうことを言ってるんですね。ですから私たち一人一人は神様によって召された人なんです。お互いにですね、もうこの天地が作られる前から神様を計画しておられて私たちを救いへと導いてくださったんですね。すごいすごい何て言いますか、神様の大きな計画の中に私たちは生かされているんだなということをですね、こう覚えて歩んでですねいきたいと思います。でお互いがそうなんですね。そしてお互いが例えばこの教会にいるっていうことももちろん、また働きでいろんなところに行かれる方もいると思いますけども、今神様この教会に置いておられるということに神様のための計画があるんですね。それぞれ私たちがここに召されてやるということには神様の大きな計画があるということをですね、まず覚えていきたいと思います。そして神に愛されている人々、7節、愛されている人々、そして召されてやるということ、そして生徒たちへというふうに言っています。で私たちは神様に愛されていて、そして召されていて、生徒とされているということをこう信仰によって受け取っていく必要があるんですね。なんかサタンがですね、本当にこう私たちにお前が生徒かってちゃっちゃらおかしいとかですね、あざーってきますけども、でもそして私たちは確かにクリスチャンになっても罪を犯すものであり、また弱いものでありますけども、でも神様はすでに生徒としているっていうことをまず覚えていただきたいと思います。で義という字がありますけども、我の上に羊があるとあるように、私たちは汚れた弱いものですけども、このイエス様の十字架によって私たちが清いものとされ聖徒とされているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。なので神様は聖徒、私たちのために戦ってくださるんですね。で私自分は聖徒なんだ、お互い聖徒なんだっていうことをですね、はっきりと自覚してですね、信仰によって受け取って歩んでいきたいというふうに思います。だから私たちの祈りが応えられるんですね。天気のことを私思い出したんですけど、飲みやってる時ですね、よく都合のいい祈りをしてたんですね。今頃からですね、もう少し経つとキャベツの苗を植えるんですけど、とにかくですね、天気がですね、あまり晴れちゃうと苗が弱るので、とにかく曇り、植える前は曇り、植えてから降るようにとか都合のいい祈りですね毎回してたんですけど、それがこう何十回答えられたかわからないんですね。やっぱ山の天気で変わりやすいっていうかそうなんですけど、でも本当に、ね、神様のたくさんのですね祈りの答えを見ました。でいつも答えられるたびに、なんで自分の祈りは答えられるのかなってちょっとそういう疑問もあったんですね。でも神様は私たちのことを生徒と言っています。で本当に私たちは生徒として扱われているっていうことですね、清いものとされて神の目からですね見てっていうことをですね覚えていただきたいと思います。最近なんかこう貯金とか言って、なんか宣伝がありますけど、まだ金があるとか言ってですね、もっとこういうのがきれいになるとかいういろんな宣伝がありますけど、こう私たちの目から見てじゃなくて神の目から見て私たちは清いものとされているということをですね覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。あなたの特別な御心を持って私たちを愛し、また一人一人を選び救ってくださいました。すべてのクリスチャンじゃない人も愛されていますけれども、私自身が信仰によってその恵みを受けるものとなったことをありがとうございます。直接受けるものとなったことを感謝します。この恵みをさらに多くの方々に伝えていくことができるように助け導いてください。 癒しのためお祈りとします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天皇様、感謝します。私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストによって一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ。炎症のある部分、また、このがんの細胞、またあらゆるこの症状、一人一人にある症状をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。また耳鳴りがする方ともします。ユースキスのその方の耳鳴り、耳の症状を正常状態に戻る。肩こり頭痛のためにします。ユースキスのその方々の肩こり頭痛をその方々の力です。この困難のことを感謝していきなさいとおっしゃせられます。困難の状況にある方はそれを感謝することを通して、私はあなたにその新しい道を開き、技を成していくとおっしゃせられます。感謝していく中で、多くのこの語りかけを私の方に与えていくと幸せになります。感謝します。豊かに道を探る腰痛のためにします。イエスキリストの中からの腰を正常状態に戻る。感謝します。あなたに信頼します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。